FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年は向川学院創立80周年、向川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組ではさまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。これまで出演していただいたゲストの皆さん、まあ、たくさんの方にね、このスタジオに来てもらいましたが、皆さん全員に共通していることっていうのがあるんですね。それは向こう側を卒業した後、まあ、それぞれの道に進んでらっしゃって、まあ、それぞれの、世界で活躍されてるんですけれども、いくつになっても挑戦を忘れないという気持ちだと思うんですね。進学、卒業、就職、結婚、出産など、まあ、様々な過程を経ても、人としても女性としても新たなことに取り組み続ける、で、自分が興味を持ったこと、関心を持ったことに、やってみようという気持ちをそのまま行動に移す、そういう姿勢はね、もう周囲の人々にも元気や勇気を与え続けてるんですよね。私もお話を伺ってて、もう勇気づけられることっていうのは何度もありました。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子短期大学英文科卒業、朗読ボランティアとして活動する吉岡英子さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子短期大学英文科卒業、朗読ボランティアとして活動する吉岡英子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、吉岡英子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
現在朗読ボランティアとして活動していらっしゃる吉岡さん、
はい、
もともと岩国のご出身なんですね、
はい、そうなんですよ、
ね、で関西に来られたのは中学3年生の時。
そうなんです、はい。
こっちに来られてどうでしたか、関西、初めての関西は。
そうですね、人が多いのと、うん、それから学校に通うのに電車に乗らなきゃいけなかったので、まあちょっと大変な思いしましたね。
あ、そうですか、はい。中学の時に向こう側に転入してこられて、はい、そして昭和33年に高校に入学。
はい、そうですね、そのまま上に上がりました、
ね、そういうことですね、はい。一クラス何人ぐらいだったんですか。
すごい多かったですよ、60人か70人ぐらいいらしたかなと思います。
あ、多いですね。 そのクラスが何クラスあったんですか。
そのクラスが10クラス。
やっぱり多い。
多いですよ。
私の時もね、うん、多かったんです。
あ、そうですか。1
クラスね、60人ぐらいは。あ、そうですか。前後はいたと思うんですね。
あ、そうですか。
私の時は16クラスありました。
うわ、すごい、そうですか。
そうなんですよ。だから教室が、
うん、そうそう、
ぎゅうぎゅうでしょ。
そうです、そうです。う、ね、後ろが通れないぐらいね。
ねえ、
ね、
そうでした。
本当にな
んか懐かしい。
よくあんだけね、人数がいてたもんだなと思って
ねえ、うん、さあ、そしてその後、はい、ずっとね続けておられた軟式テニス部、はい、もう短大まで続けられたんですね、
はい、ずっと続けました。真っ黒になってました。
短大時代もずっとね。
そうです、そうです、はい、
そうです。
その頃はね、うん、ちょっとまあ強かったというかね、
はい、
うん、短大時代は東大対抗で青山学院と。
青山学院強かったんですね。
強かったですね。
そこと
東大ですからね。東がね青山学院で、西が、うん、向こうが学院で、府立体育館ですかね。でインドアでしたけどね、
はい、
で優勝しましたよ。
そうなんですか。そうなんです。すごいじゃないですか。
そうなんです。
わあ、青春ですね。
そうです。
短大時代のいい思い出です ね、
ね、本当にね、うん、楽しかったです。
さあ、そして、卒業された後はしばらく、まあ、お勤めされるんですね。
はい、そうです。
まあ、旅行代理店とか。
そうですね、そうですね。あの当時はだから中近東、
うん、
なんかにね、その頃珍しかったですけどね、いらして、
うん、ね、うん、
仕事でね、いらっしゃる方がいらして。
あ、お仕事で出張に、ね、うん、ね、行かれるとかね。
そうそうそうです、その頃に、うん、あの旅券とかパスポートですね、そういうのを、手続きさせていただきました。
そうですか、
はい。
そしてその後、まあ、ご結婚されるんですね、
はい。
そしてですよ、はい、この朗読というところに入っていくわけですね、
はい
はい、朗読を始められたのはおいくつの時ですか？
そうですね、ちょうど55、6でしょうか。その頃ですね、あの自分でもなんか言葉がね、なんか詰まるようなことが時々あったんですね。頭で思ってることが言葉に出ないというかね、そういうことがちょっとなんかあるなと思って、自分で感じたもんだから、でなんかもうちょっとなんかハキハキと喋れることができないかななんて思って、たところにコープさんで、
はい、
朗読のボランティア募集っていうのがあったんですよね。だからどんなんかなと思って、まあ朗読だったら見て、発声すればいいんだから、まあなんとか自分の言葉じゃないけども、言えるかななんて思って、
それで、まあ、書いてあるものだしね、
読むっていうことですからね。
それを感情をこう乗せながら
入れながらということでしょうけどね、はい、そこであのボランティアであのデイサービスとかあちこちね、あの行ったりとか自分たちで発表会したりとか、そういうこともしました。
あ、はい、そうなんですね、はい、実際何から練習していくんですか？
発声ですね。
発声練習をして、
はい、そうです。アメンバーカイナアユヨとかね、あのそれからウイロウリね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、あれ全部覚えました。
すごい長いですよ。
うん、そうですそうです、最後まで覚えました。あ、その頃に覚えたんですよ。だから、
それをもうずっと練習して、
そうだからもう口癖のようにね、言えるように、
あ、そうなんですか。まあ、発声というものがあって、で多分ウイロウリは滑舌だと思うんですよ ね、はい、こうはっきりと聞こえるよう ように
言わなきゃいけないんですよね、
っていうのの練習なんですね、
そうですね。
へー、で実際に本を読むというところになって、なんかこれ難しかったなということ何かありますか？
そうですね、あのやっぱり字とかの間違いとかね、読み間違いとかね、そういうことが出てきますよね、やっぱりね。そういうことがやっぱりちょっともうちょっと勉強しなきゃいけないかなっていうところがありましたね。何気なく入ってますからね、そういう、
間違えずに読むということもまず大事なことなんですよね。
そうですよね。
最初に読んだあの本っていうのを覚えてますか？
踊り子かな。
それは伊豆の踊り子じゃないですよね。
そうですよ、伊豆の踊り子。
それを読んで、でも難しいですね。なんか最初からやっぱりこう、
そうちょっと文学作文学っぽい、そうですそうです。そういうのもあの練習のためにね、読ませていただきましたね。練習してみんなで。だから録音するっていうのもね、勉強しましたからね、
はい、ああそうか、自分の読んだものを録音して
聞かないと ね、
客観的に自分がどう読んでるかっていうのは分からないですもんね。
そうなんですよね、
どうでしたか自分の声を聞いて、
こんな声かななんて思いながら
皆さんおっしゃいますね、最初こう撮った録音した自分の声
聞いた、自分の声違うとかね、
こんな声だと思わなかったって。
そうなんですよね、だからまあ読むいうこともまあ難しいなと、やっぱり相手がねそれを聞いてやっぱり分かるように、理解するように読まないといけないしね、
そうです
ね、だからあんまり感情入れすぎてもいけないしとかね、
それあのよく聞きます、朗読されてる方から。
そうですね、
あまりにもその感情入れすぎる と聞いてる人がついていけなくなるっていうのがあるんですってね。
そうですよね、
そこ難しくないですか、配分。だって棒読みはできないし。
そうです、ね、えだからちょっとなんか最初の頃はちょっと抑揚がありすぎるっていう注意は受けましたね、やっぱりね。あんまりつけすぎるとちょっとそっちの方に気が行くんですよね、聞いてる方はね、
なるほど、
だからスーッと入ってこないから、
でそこをこう気をつけながら、
そう
練習していくわけですね。
そうですね。
でもこれだけ続いているっていうことは、はい、その朗読ものすごくこう魅力があったんでしょうね、きっと吉岡さんにとって、
ね、私にとって、そうですね、喋ることよりもやっぱり読んでる方が安心っていうかねいろんな本を読んでると、あ、なるほどとかいうことがいっぱい感じることができましたからね、
本を読むのもたくさんの本を読みますよね、朗読するために。
そう、
題材も見つけないといけないし、
そうなんです、それでいろいろな、ね、本に出会って、ということでね、なんか楽しいなっていう本がね、ありますね、図書館行ったりとかいうことが増えましたから、
その、朗読を するにあたり題材を選ぶ時のポイントって何かあるんですか？
そうですね、うん、今はあのデイサービスに行っての、うんうんうん、あの朗読が主になってますのでね、
はい、普段ね、
だからその方に会うようなというかね、はい、昔話とかね、
なるほどなるほど、うん、みんなが聞いて
聞いてわかる
っていうね、うん、
ちょっと落語っぽいのとかね、アートで笑いそうなこととかね、うん、そういうものが今は主ですね。
そうなんですね、うんうんうん、さあそして、今から1年前なんですけれども、吉岡さんは舞台出演のきっかけがあったそうですね。
はい、そうなんですよ、あのスカイアクターズっていうところがね、朗読劇 あのする方を募集してたんですよね、うん、だからオーディションをそこで受けてみたんです。挑戦して
すごいチャレンジ、はい、はい、
そしたらまあまあいいだろうということになりまして、もう1年間ちょっとねあの通って練習しました。
うわーすごいですね、はい、
それで4月7日と8日、
はい、
安倍の区民センターであのスカイアクタープロデュースで舞台に出演することになったんです、
うん、今までとやってきたことと舞台でするのはまた違いますよね。
そうですね、違いますね。やっぱりあの表現力が必要になりますね。朗読だけじゃなくてね、やっぱ劇になりますのでね、掛け合いがあったりとかしますから ね
何をされたんですか？
一つはね、
うん、二つねされたんですよね、
まあ、二つあったんですけどもね、はい、一つはあの3人であの特殊能力っていうのをあの演じました。それは3人で普段の会話してるんですけども、うん、時々影の声が出てくる。
あ、それが特殊能力なんですね。
そうなんですよ、聞こえるんですよね、
はい、
だからそれに応じるようにちょっと変化あの表情つけたりしなきゃいけなかったのがちょっと難しかったですね。
あ、そうですか、
う
ん、
そうです。
影の声が聞こえてきたらそれに合わせて
とかねあとかね
演技をするんですね。
そうそれがちょっとね3人のか、うん、つかみ合いっていうかね、
3人でまた息を合わせていかないといけないですしね、
うん、ありましたね。
あ、そうですか、はい、それがまず一つ、
はい、もう一つは、うん、優子16歳長崎の夏1945年っていうのがありまして、それは戦争の話なんですけども、それのナレーションをさせていただきました、
ナレーション部分を担当されたということですね。
はい、だからこれは、戦争を知らない若い人たちにぜひあの聞いていただきたいっていうかね、やっぱりその頃の若い方がやっぱり生きていきたいのにもかかわらずそういう羽目になって亡くなっていったりとか兄弟も全部ね亡くなっていったということがありましたので、ね、それを表現するので大変でしたね、皆さんね。
それはあの吉岡さんはぜひ聞いてもらいたいという気持ちがお気持ちがあったということですよね。
はい、
なんかそういう戦争の、まあ、どういうものだったのかっていうのを表現する手段が朗読であったということです
よね。そうですね、はい、
そうですか、
はい、
いやきっとも伝わったんじゃないですか。もうそれは
どうでしょうか ね伝わるといいと思います。はい、
じゃあのこれからやっていきたいことっていうのは何かありますか？
うん、そうですね、まあ、特別これっていうのはもうないんですけど、まあ、だから今現在してる朗読をそれなりに頑張っていくことと、うん、現在、まあ、あのデイサービスで週1回、
はい、
あの行かせていただいて、それで朗読を 2,3 本やってお歌歌ってさよなら三角また来て四角なんて言いながらね、うん、終わるんですけどね、
はい、
うん、もうそれが楽しいので、うん、それをずっと続けていきたいなと思うことと、
はい、
それからあの脳活ね、今脳活がよく流行ってますよね、
は
あ、だからそのためにも、まあ、今8人ほどでその朗読をあの頑張ってあの勉強というよりもね楽しみながら声出しとかそういうのをあのグループでやってます。
そうですか、
はい、
いやでも本当にあの活動的にね動いてらっしゃるので、
うん、まあね、
今後もますますお元気で朗読で、ね、はい、続けてい
って ください。元気でないとねできませんもの ね、
はい、今日はどうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
向川女子大学ラジオ向こ女ラジオ、今夜は向川女子短期大学英文科卒業朗読ボランティアとして活動する吉岡英子さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。第6回公開講座、言葉の力で未来を開く、日本が変わる、日本語が変わる、そして私たちが変わる、日本再開国元年が6月1日土曜日、向川女子大学草加記念マルチメディア館メディアホールで開催されます。京都日本語教育センター京都日本語学校校長の春原健一郎氏を講師に招き、これからの日本の社会を希望に満ちたものにするためにどうすればいいのか、日本語教育の分野でご活躍の春原先生、日本語日本文学科上田和子先生、本学学生らと一緒に考えます。第6回公開講座、言葉の力で未来を開く、日本が変わる、日本語が変わる、そして私たちが変わる、日本再開国元年は令和元年の6月1日土曜日午後1時30分から向川女子大学草加記念マルチメディア館メディアホールで開催。入場は無料、事前の申し込みは不要です。お問い合わせは向川女子大学日本語日本文学科準備室まで。電話番号は0798-45-9702 0798-45-9702 です。向川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ向女ラジオ。今夜は朗読ボランティアとして活動する吉岡英子さんをお迎えしました。いや、やっぱり生き生きしてらっしゃいましたね。いくつになっても自分自身がやりたいと思うことをずっと続けていく、これはもう若さの秘訣かもしれませんね。そしてまた腹式呼吸であったり、こう発声をずっと続けていくとね、やっぱ健康にもすごくいいんだなということが分かりましたね。ますます輝いてもらいたい、そんな印象でした。さて次回は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、精密機械メーカー株式会社石田海外事業部門アジア部で活躍する藤岡桃子さんをお迎えします。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。そして2018年に向女ラジオに出演した52組のゲストトークを再現した続読む向女ラジオが完成しました。そこで今月は続読む向女ラジオと読む向女ラジオの2冊、そして向川女子大学と阪神タイガースのコラボ T シャツをセットにして10名様にプレゼントです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは今日の番組放送終了後まで。たくさんのエントリーお待ちしています。向川女子大学ラジオ向女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。